リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年4月2日、マンワ軍始まります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ですね、まず最初に、ちょっと謝罪というか、
はいはいはいはい。
はい、リスナーの皆さんに、まあ、お知らせがあります。うん。前回ね、恋文日和という漫画について語ったんですけど、
うん。
まあ、ちょっと序盤機材トラブルでですね、
うん、
ちょっと音声に問題が発生してしまいまして、
そうやねんな、ひろきの声がごっつ小さかったよな。
僕の声だけがもうごっつ小さくて、
うん、
なんかまあ、ちょっと移動中とかに聞いたらんですけど、
うん、
もう移動中とかと車の音とか
聞こえへん聞こえへん、
もういろんな音あるから、
うん、
マジでタイガさんの独り言聞いてるみたいなんですよ。
ちょっとなんか、新鮮やったしな、俺も。
自分の独り言ね。
うんうん、
で、まあ、それなんですけど、一応、開始して15分後ぐらいかな。
うん。
から、完全にちょっと、まあ、音声だけの僕らもやりとりに切り替えて、
うん、
いつも通りの音質になりましたので、
そうやな。
ちょっと再生してみて、今回変やなと思って、すぐちょっと聞くのやめたリスナーの方、もしいらっしゃったら、
はい。
まあ、基本はおらんと思うけどな、そんなリスナー。
うん、うん。
うん。基本ね、ここのリスナーみんな前のめりやから。
そうなんだな。まあ、新規さんな、新規さん。
あ、そうだね、新規の皆さんとかね。15分ぐらいちょっとまあ、はい、お送りしてもらえれば、
うん。
いつもの音声で聞けますので、
はい。
ぜひお試しください。
あ、なんなんやろな、こう、うん、俺らかなりちょっと、負荷のかかることをしてる、からやと思うねんけどな、やっぱ。
多分そうでしょうね。
うん、
メモリーがだから、そんなに多くないパソコンで、
うん、
2つの作業を同時にしてるから、
うんうん、
ちょっと余計ダメだったんですかね。
そう。まあまあ、電波もだって2本分使うわけやんか。うん、
そうやね、
うん。
俺たちの機械原人プリったらないっすからね。
なんかないんかな、パソコンのスペックなんかな、ネット環境とかもまああるやろうけど。
確かに。前々回は同じ撮り方で。
そうそうそうそう。
いけましたもんね。
そうやね。
うん。
でも何回かあのやり方でいけてたやん。
そうそうそうそう。
やのになんか急にあかんようになったからな。
まあね。
うん。
まあでも今回はね、完全にミスが起きない、問題が発生しないシフトでね。
うんうんうん。
新しくやり始めてるんでね。
そうですね。
スマホで LINE の動画を音声なしで流しながら、パソコンでスカイプで話すっていう。
そうやねんな。スマホの LINE は動画のためだけよね。お互いの顔を見るためだけに使ってて。
そうそうそう。
で、パソコンではスカイプで音声通話してるっていう。
そうやね。
うん。前はそれパソコン1台で全部やっとってんな。
そうそう。
うん。
でも顔見るのもだいぶ慣れてきましたね。
そうやな。
うん。うん。すげえ気恥ずかしかったけど。
ほんまに。もう慣れたわ。
遠距離恋愛みたいになってたからな。
あ、でも今の遠距離恋愛はちゃんと顔見れるねんな。
いや、そうよ。全然見れるよ。
そうか、そうやんな。
もうあれちゃう。束縛の厳しい彼氏とかやったらさ。
うん。
もう家に固定のカメラとか置いてんじゃん。
あー。
大変。置いてるやろ。うん。あとなんか、ねえ、ポットからお湯出したら、
うん。
メール届くとかもあるじゃないですか、最近。
ああ、まあなんか、一人暮らしの両親のための機能みたいな。
そうそうそうそう。あ、母ちゃん今日もお茶飲んでんな。
うん。
うん。あの CM いいっすよね。
いやー、覚えてへんな、ちゃんと。
マジで？
うん。そういう商品があったなっていうのは覚えてんねんけど。
あ、なるほどね。
うん。
あ、まあ科学も進歩してますわ。
そうやな、心が汚れてるから見えへんかったんかも。
綺麗な世界全部もやかかりました
。ああ、そうやね。
いやでも科学の進歩といえばね。
うん。
世の中もどんどん進歩していきまして。
はいはい。
ついに来ました。
うん。
新言語発表でございます。おめでとうございます。
新言語発表。
よよよ、新言語発表。
そうやな、発表されたね。ほんま今2日やから、昨日やな、発表された。
そう。いやなんか基本的に僕、ちょっと言う、まあこんな生活はダメだと思うんですけど。
うん。
昼過ぎに起きて。
うん。
まあ、朝までゲームして寝るっていう生活してるのに、
うんうん、
なんか昨日はやっぱりね、発表のタイミングでこう、見たかったんで。
うんうん。あ、そうなんや。
ちゃんと11時半 テレビの前に座って、
うん、
固唾を飲んでましたよ。
ああ、俺も起きたら発表されてた後やったわ。
マジで？
うん。
もう、だって最低でも30年はないで、こんなこと。
まあまあ、そうやな。でも、まあ30年なくても多分もう一回経験できるしな。
まあね。
うん。
珍しいやん。
うん、いや、もう起きたら、あれはか、って。
そうやね。
携帯つけたら。
そういうこと、ファッションパトリオットやのに。
え？ファッションパトリオットちゃうやろ、俺。
いや、なんか。
全然パトリオットちゃうしな。
いや、前言ってたやん、なんか、ワールドカップの時だけちゃんとサッカー見たりとかさ。
ああ、そういうことね。あ、確かにそういう意味ではファッションパトリオットやわ、俺。
そうそう。要所要所でパトリオットやのにさ。
そうやねんな。うん、うん。
今回やらんかったやな。
いや、あれはでも、別に見てておもろいとかいう、試合とかじゃないしな。
まあね。
発表されるだけの話やから。
まあね。
うん。
いや、でも、まあさっきタイガーさんもちょっとか、言いましたけど。
うん。
令和。
令和。ね。
令和。この、令っていう字が頭につくってね。
うん。
ちょっと珍しいなと思いつつも。
うん、なんか、慣れへんよな、やっぱり。
うん。でも、響きとして僕、すげえいいなと思って。
あ、俺はな、和が、いや、昭和も和あるやんって。
あ、なるほどね。
ちょっと俺そこ気になったわ。
まあ、
こんな近いところで漢字一文字被ってくるんと思って。
二個前やもんね。
そうそう。
じゃあ、レイの次何やったらよかったんやろ。
いや、それはちょっと、無限にありすぎて、難しすぎるわ。
そういう話はバイキングに任せようか。
うん、任せとこう。忍ぶに任そう。
いや、3つけろ、3を。怒られんだよ、ほんま。
忍ばしとこうぜ。
タイガーはさ、って言わ
ない知らんし、なんでそんな距離近いの、あいつ、俺と。
そうやね。いや、でもなんかね、この新言語発表に伴いまして、
うん、
各地でフライング令和が起こっているという。
え、ツイッターとかでってこと？
そうそう、情報がちょっと入ってきました。
マジあれおもろいよな。
うん。
もう、令和になった。
そうそうそう。まあ、1日やしね。
うん。
まあ、僕が見た話やと、なんか、うん、まあ、定食屋でご飯食べて、
うん。
で、いつも通り領収書もらったら、もう、令和って書いてたっていう。う
ん、ええ
ー。そうそうそう。
めっちゃ。え、それわざとちゃうやんな。
あ、わざとじゃないらしい
っすよ。ミスやろ？
ミス。
めっちゃアホやん。
まあでもちょっと微笑ましいじゃないですか。定食屋のおじいちゃんがね。
うん。
令和になったって言ってテンション上がって。
うん、まあでも確かにほんま紛らわしいよな。新年度始まるタイミングやもんな。
そうそうそう。
そう思ってもまあしゃあないかなとは思うけど。
うん。
思うけど、そんなに食いつくぐらいやったらちゃんと覚えときよって感じやけど。
日付まあまあ。いやいや、温かい目で見ようよ。
いや、アホやなと思うわ。
そうかな、う
ん。いや、おじいちゃんやったらいいわ。おじいちゃんやったら温かく見る。
そうそう。
うん。
やっぱね、おじいちゃんはこう、ウキウキしてるおじいちゃんって可愛いじゃないですか。
うん。でも普通に活動できる年齢の人らは俺はアホやなと思う、ね。
まあそのおじいちゃん普通に定食屋やってるから活動できんねんけど。
いやいや、まあまあおじいちゃんはもう実質半分やから。
ああ。まあ、ちょっとね、本当に令和になるのはまだもうちょっと先なんでね。
うん。
皆さんも赤っ端書かないように注意してください。
そうやな。
ええ。うん、まあ、でも春ですね。完全にもう桜も咲き乱れて。
あ、そうなんや。
あ、咲いてます、咲いてます。
見てないわ、全く。
あ、タイガーさんもずっと地下室ですか？
いやいや、たまに外出してもらえねえけどな。
出してもらえる。
空気だけ吸いに。深呼吸10回だけさせてもらえねえ。
あ、じゃあ、カイジよりマシやな。
うん。
うん。
10回だけだ。8回、9回、10回は終わるなって言って。
厳しい。
めっちゃ厳しい。
あ、じゃあもうもちろん花見とかはしてないですね。
あ、してない、してない。うん。い
や、僕も今年できなかったんですよね。
ああ。
うん。それでね、ちょっとアクティブなことやりたいなって思ってて。
うん。
ちょうどこの間、ま、土曜日に。
うん。
まあ、今仕事でね、お世話になってる皆さんと草野球やってきまして。
おー、すごいな、草野球。
そうそう。まあ、僕も中学まで野球やってたんでね。
うんうんうん。
まあ、楽しみながらしつつ。
うん。
主力選手が、
うん。
だいたい50代なんですよ。
ああ、まあまあね、草野球って言ったらまあ、しゃあないんちゃ
う。そうそう。
うん。
で、まあ、ピッチャーとかもね、50代とかなんですけど。
うん。
いや、マジでみんなうまいんす
よ。ああ、いや、ええやん。楽しい。そう、
めっちゃ打つし。
うん。
で、僕全然活躍できなくて。
へえ。
そうそう。だからちょっとね、悔しい気持ち半分。
うん。
まあ、20個も上の先輩がね。
うん。
なんか、野球も普通にバカスカ打って、
うん、
走って、まあ、ヒット打って、うん、ま、いろいろやってて、
うん、
もうなんか、人生長いなと思って。
ああ、確かにな、20年後もまだそんなガンガンできんねやと思ったら希望あるな。
そうなんですよ。
うん。
すげえなんか希望に包まれてね。
うんうんうんうん。
でも桜も咲いてるし。
うんうんうんうん。
まあ、肌寒いとはいえ、まあ、日差しはあったっけし。
うんうんうん。
もうこれちょっと令和にもなったし、
うん、
行ったろかなと思って。
え？
ついに。
おうおう。
私、ひろき。
おう。
本日、4月2日をもちましてですね。はい、
うん。
自動車学校に入学いたしました。
え？マジで？
やりました。
ああ、ついに。
はい。
やっぱなんかそういうきっかけって必要だよな。
必要やね。
うん。
うん。いや、だいぶでかいですね、やっぱ。
行こうって思える、やる気をもらえるタイミングな。
そうそう、やっぱ野球行ってだいぶやる気出ましたね。
ああ。まあまあ、あったかなってきたしな。
そうそうそう。
うん。
で、まあ今日は普通に、まあ、なんか入学式、
うんうん、
みたいなんがありますって言われて。
ほう。
で、ちょっと楽しみにしてたんですよ、なんか。
うん。
100人ぐらい体育館とか並ぶんかなとか思ってたら。
うん。
全然そんなことなくて。
いや、そらそうやろ。
15人ぐらいね。
うん。
小さい、なんかまあちょっとした、大学の小さい教室ぐらいのところで、
うんうんうん、
まあなんか1時間話聞いて、
はいはいはい、はい。
で、まあ適性検査ですか？
うんうんうんうん。
なんかあれやって。
うん。ああ、お前そこで落ちるやろな、お前。
言うと思ったわ。サイコパスちゃうね。
落ちるわ、お前は。
もう、シリアルキラーやと思われてるからね。いや、めっちゃちゃんとやりましたよ。
ああ、そう。
うん。だから、これからちょっと、ちょくちょく行きたいなと。
うん。いや、ちゃんと行かなあかんで。
うん。まあ、学科はね、うん、結構、時間さえあれば、うん、もう1週間、2週間でね、
うん、
全部取れるし。
うんうんうん。
あと、まあ、仕事もその逆に急に入ってくるから、
うん、
もう休みの日も全部、キャンセル待ちで行ったろうかな、思って。
はいはいはいはい、はい。
うんうん。うん、それが一番早いらしいですね。
うんうんうんうん。実技な、車は運転できると思う？
僕ですか？
うん。
いや、僕はだってさ、
うん。
まあ、メタルギアソリッドでも結構車運転してるし。
ああ、そういうとこもあんねや。
うん、やっぱできるんじゃない？普通の人より。
ああ、そう。まあ、相当やってるもんな。うん、
いや、やってるよ。
あ、ならまあ、できるやろな。じゃあもう、通わんと、一発で、受けに行ったろ？
まあ、多分、
うん、
まあ、ここが今、世紀末やったら、
うん、
北斗の剣の世界やったら全然運転できると思うんすけど、
うんうんうん、
ルールがあるから。
ああ。
やっぱ、ルール知った上でプレイしたいし、
まあ。車の操作だけじゃないもんな、
うん。そうなんですよ。
そうか。それだけやったら一発でいけるけど。
そうそう。俺以外の車、今日は全部運転したらあかんっていう日があれば、
う
ん、
そうやな。
もう全然ネットでパッて調べて運転できますけど。
ね、まあ実際のところ、うん、ルールが一番むずいからな、運転。
そうでしょ？
うん。車の運転自体はまあ別にできるけど、ルールがむずいねん。
そうよね。
マジで。
なんか、あります？気をつけた方がいいルールとか。
大きい交差点の時にこの信号どこに向いてるのっていうのがあるわ。大きい交差点の時に、あれ青やけどどの車に向いて青なっていう。
怖
っ。俺それがな、よくわからんのよな。でな、よりによってそういう時に自分の車が先頭になってしまう時ある。
わ、うん、それ嫌っすね。
で、前らしきところが青になんねんけど、
はい、はいはいはい。
俺なんかな？俺に向けてんの？この青はっていう。
いやでも、ちゃんと多分交通ルール守ってるから、
うん、
余計先頭になりやすいんちゃう？
いやー、でも、まあ、運や、運や、うん、あれは。
赤に変わる瞬間でパーって行っちゃう人もいるじゃないですか。
いやー、ほんまは、行けんねやったら行くで、俺は。もう嫌やから。
うんうん、先頭がね。
うん。
うん。いや、怖いっすね。
怖い。あ、そこら辺俺、ほんまにあかんねん。
なんか、ね、後ろ疲れたりしてなくてさ、
うん、
え、これ一通なんかなとかは落ち着いて考えるけど、うん、もう道路のど真ん中はね。
だからほんまお前、ルールはお前ちゃんと覚えとけよ。
はい。
ほんまに、あの、試験のためにやるじゃない。今後、うん、運転、俺は運転をするんだ今後っていう気持ちで、覚えなあかん。
そうやね。
うん。
でもね、僕ちょっと今後のことをちゃんと考えて、
うん、
考えた上で、あれなんですよ。学校を選んだんですよ。
ほう。
結構ね、家の近くにも一つあって、
うん、
で、そこまあ評判も悪くなかったんですよ。
うん。
でもやっぱ、一番何が怖いって、うん、都会のど真ん中を運転することじゃないですか。
でも東京ってなったらもうどこでもそうやろ。
いやいや、全然違う。俺が住んでるあたりとさ、
うん、
渋谷のスクランブル交差点なんて全然レベルが違うやん。
ああ、そうかそうか。
だから東京でね、車運転してる友達とかも、うん、もうそれこそ渋谷、品川とかさ、うん、まあそういう人がめちゃくちゃ多くて道路広いところは極力行かんようにしてるとか、
うんうんう
ん、なんやったら走ったことないっていう人もいるんですけど、
うんうんうん、
僕逆にそこやってみたいっていうかやっといた方が後々楽やから、
うんうんうん、
できるだけ都心のとこ選んだんですよね。
おお、そうなんや。
そうそうそう。
だってもうそれできたら多分全国行けるで。
そうですよね。
うん。だから俺も、まあ大阪市内やから、
うん、うん。
正直怖いんよな。だあれが、あの、島根とか鳥取やったら俺、もうガンガン運転しとったと思うね。でもやっぱ大阪はちょっと萎縮してまうよな。
まあなあ。
ルール多いから。島根とかルールないやん。
いやいやいや、違う、ちょっと待って。
少ないやん。
今の、
存在するルールが3分の1ぐらいやんか、島根とか鳥取は。
今ちょっと語り口で惑わされそうになったけどさ、ボケゼロで話してるみたいに聞こえちゃってたけどさ、ルールの数は一緒やから。
ルール少ないやろ。両手で足りるぐらいやんか。
ちょいちょい中国地方バカにすんのよな。なんでなん？
いやいや、それ人少ないからや。
いやいやいや、どこ行ってもルール守ってくださいよ。
うん、いや、守るんやけどな。
ね。
そら。
さあ、まあ、ということでですね。
うん。
本日は、雑話群。
はいはい。
雑談ですね。
うん。
なんですけれども、マジでこれ最近ちょっと神がかってんなっていう。
うんうんうんうん。
まあ、雑話群ってまあ、3回に1回やるじゃないですか。
まあ、大体ね。
そう。うん。で、まあ、ちょっと基本的には、まあ、最近こういうことあって、みたいな雑談なんですけど、
うん。
まあ、僕らとしてはね、
うん。
できるだけやっぱりリスナーと絡みたいから、
うん。
まあ、お便り欲しいじゃないですか。
はいはい。
でも最近ずっと連続でお便り来てて、
うん。
ほんで、まあ、今日ね、よし、まあ、久しぶりにちょっとお便りなしやから。
そうやな。
何話そうかなって思いつつ。
俺も結構ピリッとしてたで。
いや、もうほんま僕もピリッとしてた。
うん。
なんて雑話群のために教習所行ったようなもんやし。
そうやな。いや、俺も結構頭の中で探してたもん。言うことなんかあるかなって。
でもね。
うん。
マジでなくて。
うん。ああ、そう。
どんないしようかな思ってたらですよ。
うん。
4月2日、今日ですよ。今日の。
うん。うん、
11時30分。
うん。
昨日これ言語が発表された時間ですけどね。
うん。
にメール来ましたよ。
はい。
ありがとうございます。
誰から来たんですか？
これはね、
うん、
もう安定のというか、
はい。
僕たちの大好きな、
はい。
横浜のファイナルヒューマン先輩から来ました。
11時半って何してるん？マジで。
スプラトゥーン終わった時間ちゃう？
いやー、もう多分な、俺の予想やと、
うん。
まあ、ある程度働いて、
はいはいはい、
10年ぐらい働いんだかな、大卒で、うん。
はいはいはい。
で、そこそこ、独身やねん、ずっと。10年かな。で、お金も、まあ、まあ、300万ぐらい貯めたかな、最低でも。
ね。
で、働きながら、ちょこちょこ投資とかやってて。
え？
で、 結構それで生活、あれ一人やったらできるやんみたいな感じになって、もう会社辞めて、今はちょっとそういう自由な生活してんちゃうかなと思ってね。
ちょっと待ってくれよ。
うん。
全然ファイナルヒューマンちゃうやんけ。
そうそう。だって、まあ、まあ、正直今回のお手紙の内容とかもそうやけどな。まあ、以前からの内容もそうやけど。
はいはい。
多分社会人経験してるぞ、みたいな。
そうやんな。
うん。
ちゃんとしてんねん。
そうやね。だから、でも、生活スタイルは、こんな昼間やったり、
うん、
昼前やったりとか、やんか。
そうやね。
メールくんの。おかしいやんか、そんな。
この間も夕方やったもんね。
うん、そうそう、3時何分とかやったやん。
そうやな。
だからやっぱそれは、やっぱ社会人経験しての。
なるほどな。
今やと思うわ。
じゃあちょっと俺たちが、先走ったな、これ。
お。
ファイナルじゃないな。
うん。
サクセスヒューマンやな。
サクセスヒューマンやな。
うん。だから資本主義スゴロクを、上がったんやわ、
うん。まあでももう、でもファイナルヒューマンって言わんと、もう俺らの心の均衡が保たれへんもん。
いや、ほんまそうやで。
うん。
はい、今日もサクセスヒューマンから来てます。
そう、そんな感じになるやんか。ちょっと見下させてもらわんと、ちょっと。
いや、まあ別に見下してる
わけじゃない。バランスが保たれへんわ、ちょっと。
いや、まあでもね、うん、ご本人も気に入ってファイナルヒューマンで送ってくださるんで。
気に入ってんのか知らんけどな。勝手にも言われたからしゃあないって。
いや、ちゃんと書いてますよ。こだわりもね、ちゃんとあって。うん、ひらがなで書いてくれてる、ね。
そうそう、そうやな。ちゃんと考えてくれてるから。うん、
ね。
うん。
さあ、ということで今日もお便り紹介していきたいと思います。
はいはい、お願いします。
メールタイトル、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。本文、タイガー&ヒロキさん、いつも楽しく聞いています。横浜のファイナルヒューマンです。毎回、個人的な要望ながら、たびたびメールを読んでいただき、本当にありがとうございます。時に面白く、そして時に真剣に答えてくださるお二人にとても感謝しています。さて、今回も新たにトークしていただきたいテーマが見つかったので、お便りさせていただきました。
はい。
こっからです。
はい、はい、はい、はい。
外に一歩出れば、春の訪れを感じる今日この頃、卒業、入学、就職など、様々な人生の岐路に立つ若者が街に溢れる季節となりました。こんな人やったか？
ちょっと待って。どの立場なん？この人は。どういう目で社会を見てんの？
いや、俺この2行しびれたわ。
まあ春やからな、やっぱり。
うん、心にこうポッと火が灯ったな。
いやいや、これはもう社会人経験してるやろ、もう。
そうですね。
一朝一夕の挨拶じゃないで、これはもう。
こういうのってなんか、嘘くさく見える人もいるじゃないですか、取ってつけたみたいな。
うんうんうんうん、
ちゃんと響くもんな。
うん、
じゃあ続き読みますね。
はい、
そういう岐路に立つ若者が街に溢れる季節となりました。
うん、
そこでご質問ですが、
うん、
あの時、A ではなく B を選んでいれば、またもう一つの人生があったかもしれない。そんな思い出に残る人生の岐路がお二人にもありましたか？うん、私の場合は、ある女性と別れた時が一つの人生の岐路となりました。うん、その交際相手とは、彼女が学生の頃からお付き合いをしていました。この時、ファイナルヒューマンさんは24歳でした、
うんうん。
ただ、その女性と結婚するということは、彼女の両親が経営する会社の後継ぎ候補になるということを意味していたのですが、はい、点点点、
うん。
私にはそれがどうしても嫌だったのです。
うん、
彼女の会社の事業が私には魅力的には感じられなかったのが一番の理由ですが、
うん、
ご両親はいい方でしたが、私自身もまだ若かったので、もっと自分の可能性を試したい。自分の力でお金を稼ぎたい。自分が本当にしたい仕事を続けたい。といった理由から、結局、結婚に消極的になり、破局してしまいました、
うん。
当時は自分の進むべき道を人に決められるのが嫌だったり、10年後、20年後の自分の将来が、もうすでに見えているような人生はなんだかつまらない。そう感じてしまったのは若気の至りかもしれません。しかし、結果的にこの選択に後悔はなく、今も生きている感覚をリアルに味わえる日々を過ごしています。 長々と書き綴ってしまいましたが、そんな心に残る人生の岐路に関する二人のお話、聞かせていただければ幸いです。うん、長文多文失礼しました。ではまた。
はいはいはいはい。い
や、ありがとうございます。
しっかりしたお手紙をありがとうございます。
ねえ。うん、何やろ、この面白いのになんか優しい感じもして。この人マジでめちゃくちゃできた人やな。
会ってこいよ、お前。近い
な。いや、マジでちょっと会いたいねんな。絶対なんか美味しい角煮とか作って
る。ああ、ほんまやな。そういうのしそうやわ。
あとなんか自分で包むタイプのタコスとか出してくれそう。
そんなんあんねや。そういうパターンあんねや。
好みでハラペーニョとか全然いいからね。
おしゃれやな。
おしゃれ。
おしゃれ。でもなんか俺、おしゃれなイメージはちょっとないんよな。
あ、ないんや。
おしゃれなイメージはないかな。
俺めっちゃなんかおしゃれなイメージあるな。
あ、そうなんや。
うん。余裕を感じねんな、この文章。
あ、まあ、そう、余裕は感じる、
うん。うん。ふかふかのソファーで書いてるイメージやな。
あ、そうなんや。いや、なんか、俺はなんか、おしゃれは、ではなくて、うん、でもちゃんと自分の芯があって、
はいはい、
それに従って生きてるから余裕があるみたいな。
なるほどね。
うん。
そっか。いや、でも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
あー。人生の岐路。岐
路。そうですね。
なんかこれメールの中で、
うん、
瞬間、かっこ、時って読ましてたよな。
いや、この辺がだからおしゃれや。
おもろいよな。
宇宙と書いて空みたいな。
そうそうそうそう。瞬間と書いて時と読ませる。
いや、これいいですね。いや、でもこの、やっぱりね、
うん、
恋文日和。
うん。
聞いてくださったんじゃないかなっていうか。
ああ、
はあ、はあ。やっぱ、恋文日和読んでね。
うん。
まあ僕らもちょっとこの間言ってましたけど。うん。まあ久しぶりにちょっと恋愛のことを思い出したね、みたいな。
うんうんうん、うん。
それでちょっと過去のね、恋愛についてちょっと思い出されたんじゃないかなって。
あの時、この機材を使ってれば声小さくならなかったのにっていうな。
はあ、戻りてえ。一週間前に戻りてーよ。
俺あれな、編集する前に聞くやんか。
はいはいはい。
俺マジ、全部これかなと思ってめっちゃヒヤッとしたね。
そうやね。
ああ。
いやでもよかったね、ほんまに。いや、
途中で戻ってマジよかった。
軌道修正できてね。
うん。
まあそんなことよりも、
うん。
ファイナルさんのね。
うん。
人生の岐路ですけど、まあ、ファイナルヒューマンさんが言ってるのは、まあ、恋愛と、
うん。
で、まあその恋愛に付随して、まあちょっと自分のその仕事、
うんうん、
にも関わってくる話やから、
うん、
まあこれめったにこんなことないと思いますけどね。
うん、
だって後継ぎ候補になりうるってことはさ、
うん、
それなりにまあ24歳で、
うん、
まあ両親にも会われてるみたいですしね。
うんうんうん、
まあ、それなりにこう、まあ、ファイナルヒューマン君やったら信頼できるなって思われるぐらいの人ですから、
うんうんうん、
それなりのこう、実績があるんでしょうね。
24はでも無理やで。
いや、無理無理無理無理。
だって、俺なんて、まあ、大学2年遅れで入ってるから、
うん。
24で卒業してるからな。
あ、そうやね。
何も考えてへんよ、俺、そんな。
まやな。
いや、まあ、おかしいねんけどな。普通みんなそこへ就職ないけど。いや、けど、何も考えてなかったで、将来。まあ、就職してたとしても、
うん。
将来何するみたいな。
そうですね。
明確にはできへんで。
そうやな。だって、僕、もともとね、
うん、
所属してた劇団あって、
うんうん、
で、この間静岡旅行行ってきて会った先輩いるじゃないですか。
うんうんうん、
でその人が、まあ、社長の息子さんで、
うんうんうんうん、
でまあ、順当に行けば普通に、まあ、継ぐわけですけど、
はいはいはい、
まあ、それに逆らってというか、
うん、
まあ、演劇の世界に入って、
うん、
で、まあ、30手前、29ぐらいかな、
うん、
ぐらいまでは普通にバイトしながら演劇やってて、
うん、
で、まあ、結婚を機に、やっと決断したぐらいですから、
うん、
まあ、自分のお家でも29までかかってるのに、
うんうんうん、
彼女の家のね、仕事、家業を継ぐって言ったら24には早いよね。
まあまあまあもちろん、その会社に入って、
うん、
まあその会社の中で働きながら覚えていってやがてはっていう、あれやろうけど。
そやな。
うん。
いやー、まあでもここまでのことはないにしてもね、僕らにもいろいろ岐路はありましたよね。
岐路は、そうやな。まあ選べた部分はいろいろあったわな。
うん。
うん、
でもまあ、ファイナルヒューマンさん的にはさ、
うん、
あの、この決断別に後悔してないっていうか、
うんうんうんうん、
全然その、ああしてればなっていうことでもないんですけど、
うんうんうん、
まあそのもう一つの人生があったかもしれないっていう、
うん、
まあもう一つのポジティブな、あの人生の、
うんうんうん、
まあ筋があったかもしれないっていう話じゃないですか、
うん。
今も満足してるし、あっちに行ってもまあ、それなりにこう、まあ順風満帆に行けたかなみたいな。
うん、
でもなんか僕このメール見てちょっと自分の人生振り返ってみたら、
うん、
なんか僕割とね、まっすぐこう、一つの目標に向かって進む人生ではなくて、
うん、
なんかこう、その時その時でこう、いろいろやりながら、
うんうんうん、
まあ流れて巡り巡って今の仕事とか、
うんうんうん、
まあしてる感じなんで、
うん、
大学選びとか、
うんうんうん、
まあ大学そこ行ってなかったらバンドしてないし、
そう、あ、そうか、そうなんや。
で、バンドしてなかったらライブハウスで働いてないし、
うんうんうん。
で、まあそのバンドしてなかったら、まあ演劇やってないし、
うんうんうん、うん。
で、まあ、演劇始めてなかったら、まあ、あの劇団に入ってなかったし、まあいろんな劇団あるわけですからね。
うんうんうんうん、
で、まあその劇団もまあ、退団して、
うん、
解散して、
うん、
で、まあ28歳で上京して、
うん、
で、上京してからまあいろんな芝居に出ましたけど、
うん、
そのいろんな芝居に出た中のその一つの芝居でたまたまその今お世話になってる事務所に声かけてもらって、
うん、
まあ、所属になったわけですけど、
うん、
だからもう僕はだからね、一個でも違うかったらって思うとゾッとしますね。
いやー、それはまああるよな。
そうなんですよ。
うん、
だからなんか怖いなって。
いや、だって俺も、その、例えばニュージーランド留学しとったんも、別に自分で選べたから、
うん、はいはいはい、
行くかどうか。
うん。
行かんかったら全然違うかったやろうな。
まあそうでしょうね。
うん、
どうすか、ニュージーランド行ったことによってさ、
うん、
なんやろうな、その、自由さっていうか、
うん、
まあ、今のタイガさんの、なんか、スタンスが、割とこう、普通じゃないじゃないですか。
うん、
普通じゃないというか、一般的じゃないっていうか。
うんうん、
まあ、僕もそうですけど、
うん、
タイガさんはなんかその、ニュージーランドきっかけで、こう余計こう、そういう面白い世界とかに興味を持って、
ああ、はいはいはいはいはい。
なんか、一歩踏み出せたのかな、みたいな。
ああ、でももう、完全にそうやな、やっぱり。
あ、やっぱそうなんや。
うん、やっぱもう自由な環境やから。まあ、言うたらもうコミュニティが子供たちだけやから。
うん、うん。
親なんておらん、保護者なんておらん世界で俺ら、
はい、はい。
あったわけやから。自分たちで全部何かする、うん、楽しむために工夫するみたいな。
なるほどね。
特にニュージーランドなんて何もないところやから。
ああ。行ってみたいな。
まあ、高校生やから良かったんやろうけど。
ああ、まあね。
うん。
スポンジというか。
うん。遊びたいし、まあ何も知らんから、
うん。
思い切ってできるし、いろいろ。
まあ、そうやね。
うん。
だって、その高校のそのニュージーランド時代に、路上で弾き語りとかしたんでしょ、
う
ん、
ああ、してたな。ずっと毎週末しとったな。
日本でできる？
まあ、でも、天王寺とかでやっとったで、俺。高校生
マジ、
うん、
タイガさんってマジなんや。
え、マジなんやってなんだ。マジ俺、生粋のミュージシャンやからな。
出た出た。いや、ギター触ってんのか
もう、俺、ちょうど俺、ほんま昨日ぐらいに、それ思ってん。
指先のミュージシャンやなって。
指先ぷよぷよやなと思って。全くもうギター触ってない。
いや、あの、チャットモンチーのコピ版を、
うん、
あの、遊びのイベントでするために買ったギターいくらでしたっけ、
うん、5、6万やったんちゃうかな。
あ、でもそんなもんなんや。
うんうんうん。
あ、そっか。うん、俺も、当時の金銭感覚で5万、6万ってめっちゃ高いからさ。
うん、
20万ぐらいで
買った。いや、そんな買わんよ。
買ったイメージやわ。
ああ、買わん買わん、それは。
でもそっか。だ、それこそだから、タイガさんはもともと行動力があって。
いや、なかってん。なかったっていうか、やっぱ俺の家が厳しかったから。
ああ。
なんかそういう思い切ってなんかいろいろ遊ぶみたいな。
はい。
のがちょっと気使う感じやってん、勝手に。
はいはいはい。
親になんか言われるんちゃうかとか。
うんうん、
で、そう、多分気持ちとかはあったんやろうけど、ずっと抑えとったのがニュージーランドでこうできるようになったから。
なるほどね。
うん。
いやーでも僕はそれこそタイガーさんと会ってへんかったら、だいぶ違ったんちゃうかな。
うん。いや、そんななんかあったん？いろいろ。
いや、なんかそもそも、
うん。
なんやろうな。普通に就職して普通に働くって思ってたし、
うーん。
割とその、家も貧乏やったし、
うん。
その、
割と？割と？
いや、地獄のような。
地獄のように貧乏だった
いや、もうマジでさ、
お
高校の時
う。
に、
お
まあなんかよう遊びにね、行ってた友達がいたんですよ。
う。
で、そいつんち、まあ大阪の堀江っていう、まあ、いわば大阪で一番行けてる街
はいはい。
ですね。
おしゃれ街ね。
そうそうう そう。家具とかも売ってて、古着もいっぱい売ってて、みたいな。
ん。うんうん。
まあそういうとこに住んでるやつですから、まあ金持ちなんですよ。で、要は遊びに行って仲いいなって思ってたんですけど、まあ僕もちょっと、まあ、あんな家ながら僕も愛着もあるし、家族のことも好きやったから、そいつを一回家遊びに来いやって呼んだんですよ。で、まあ4畳半のね、家に、あの僕の部屋に、まあ案内するわけですよ。団地のね。ほんならまず、生まれて初めて土壁を見たらしくて。
それ福島のところ？
福島のところ。
ほうほうほう。
大阪市福島区。
うんうん。
で、そこの土壁、なんやこれって言ってめっちゃ笑われて。
すごい。そいつはそいつですごいやつやな。
で、土壁めっちゃ触って、めっちゃ土壁やからマジでこう、乱暴に触ったらパ
ボロ
ラパ
ボロ
ラ落
な。
ちるじゃないですか。で、なんやこれって言って笑って。いや、こいつなんやねんと思ってたら、まあ、おかんもちょっと気ぃ利かせて、
おかおったんや。
おかんおったんですよ。で、家にある中で一番でかいお皿に、山盛りのポテトフライをあげてくれて、
おお、いいやん。
フライドポテトね。で、ケチャップとか添えて、どうぞみたいな感じで出してくれて、で、僕はめっちゃ誇らしかったです、それが。いや、おかんと。家でフライドポテトなんか出たことないみた
まあな、普通作らんわな。
いな。めっちゃええやんって思ってて、まあその時はすげえ、まあ機嫌よ、そいつも食べながらね、まあお互い漫画読んだりとか、二人で格ゲーしたりしてたんですけど、もう次の日学校でね、もう散々バカにされて、
きつ
こいつの家よ、みたいな。土壁で狭くて、あんな狭い団地に6人も住んでて、挙句の果てにフライドポテト山盛り出てきたわ、みたいな。
全部マイナスやん。
俺絶対こいつは許さんと。
それはかわいそうやな。
そうやね。ほんまな。
そ
だ
ん
から
な。
まあね、そういう、こっちと悔しい思いもしてますから、マジで普通に働きたいっていうかね、思ってたけど、なんかね、たぶんタイガさんと会って、なんか遊び方とかの感覚が変わったとか、なんか遊ぶって金払ってどっか行くっていうこととか、金払ってなんか食うとかしか知らんかったっていうところもあって。自分たちでなんかちょっとこう企画してというか、まあ旅行とかでもなんか一個ちょっとその中にゲームを入れ込んでみよう。ゲームで負けたやつがコスプレ着続けるとか、
そうやな。
なんか、
修学、卒業旅行はずっとそうやったな、俺ら。
そう。で、なんか友達の誕生日に、まあちょっとこう、まあよくあるのは普通にメッセージのビデオを撮るとかもあるけど、マジで番組レベルで、まあその当時の僕らの技術でできる最高の番組みたいな。街に出てインタビューするとかね、そういう。
ずっとお姉さんの胸ちら取ろうとしとったよな。
やってたよね。あれ押したらやれたよな。
そうやね。なんか、脱ぎ出したしな。
いや、
普
そう
通
や
に。
ね。
なん
タ
な
イ
ん、
ガ
ちょ
さん、タイ
っ
ガさ
と
んが
俺
ふざ
引い
け
たして
。
な。
そう、いや、これね、どういう話かっていうと、 あの、僕とタイガーさんの共通の友達が誕生日を迎えるってことで、
うん、
で逆に、そいつと全然関係ない人から、誕生日のメッセージをもらおうみたいなね。
うんうん、
で、まあ、大阪の街中行って、
うん、
で、なんかスーツ着た、あの、女の子がいたからね、
うん、
あの、その当時僕ら22と24ぐらいあって、
うん、
でそのお姉さんもまあ20代前半ぐらいやったからね、うん、でなんか不動産の仕事かなんかしてて、
そうそうやな、なんか
ので展示場があるんで見に来ませんかみたいなお姉さんにインタビューして、
うん、
で僕は普通に友達が誕生日なんでコメントくださいとか言ってたら、
うん、
カメラ持ってるタイガーさんが、じゃあちょっと上着脱いでみよっか。何言ってんねんと思ったら、え、上着ですかとかって普通に女の人脱ぎ始めて、
あかんで、あの人はほんまに。俺がマジの人やったらほんまに手ごめにされとったで。
ねえ。
あ
そういうエブやるやん。
うん。あかんあかん。もっと危機感持たなあかんよ、あの子。
働く女みたいなエブやるよね。
あるある、うん。
休憩時間抜けてこさせてさ、
うん、
ワゴンでやっちゃうみたいな。うん、
そんなわけないけどな。
ハイエースでやっちゃう。全然関係ない話ね、どうも、うん。
そう。
まあ、人生の疲労ね、
うん。そういうの覚えたわけや。
そう、だからそういうのもあって、
うん
まあ、バンドも普通に大学時代の思い出としてやりたいなって思っただけやったけど、
うん、
で、まあその後、ちょっとなんか、なんやろな、そういう面白いこと。
うん
していきたいなって思って、なんか演劇とか、いいなって思ったんじゃないかな。だいぶ変わってますよ、人生が。
うんうんうん
うん、変えられた。
よかったな。
よかった。
ない
や、もう感謝してますよ。
まあね、キロ、まあそうやな。まあでもほんまに俺の中で一番大きいキロはそこやったな、多分。ニュージーランド行くか行かんか選んだっていうの。
そうやね。
うん。
恋愛ってどうですか？
恋愛での大きいキロなんてないよ、俺は。
ないか。
ない。
まあでも大きいキロはないけどさ、
うん、
基本的になんか、振られた時って、
うんうん、
もう選択肢ないし、
うんうんうんうん、
何ももちろん思わないですけど、
うん、
自分の判断で、うんまあちょっとお別れの方にね、
うんうんうん、
ちょっと導いてしまったりとかしたら、うんまあ、こういうこと思うんかな。
ああ、俺あの大学の時付き合ってた彼女って、
はいはいはい。
でその子に、俺誕生日の日に振られて、
うん。
でなおかつその日が自分のやってるバンドのレコーディングの日やって。
うわぁ部屋でよ、もっと日曜よ。
もう、いろいろな意味でもショックやって、こう言って。
うん、
で、俺ずーっと凹んどってんけど。
はいはいはい。
ついなんか、ボーカルロリアで、って言って。
うん。
言われて。まあ、ずーっともう楽器先取るやんか。で、うん、俺はずっともう基本待機やって、外でずーっとな。
うん。
で、ずーっと凹んどって、ボーカルロリアで、って思って、こう俺がグダーってなっとったら、
うん、
あの、素直っていうベースやってるやつ友達に思いっきり俺ビンタされたしな。
やば
お前そんなにいいから早く行ってこいよって言って。
熱すごいっすね。
おもろいよな。
まっすぐなエピソードやな、ね。
ビンタしてきたわと思って。
いやでもさ、なんかわざわざ誕生日に振る理由がわからんじゃないですか。
うん、まあな。まあでも向こう的にはもう誕生日を祝おうっていう気持ちになれへんかったらしいね。もう好きじゃなかった。
なるほどな。
だからもう無理やって思ったから別れたらしいねんけど。
まあね、
うん。
もうちょっと早く気づくやろうがい。
まあまあまあ、それで明確になったんちゃう？あ、誕生日かーってなった時、祝う気ねーって。全然祝いたくねーってなったんちゃう？
それもさ、好きじゃなくなったっていうか、嫌いやん。嫌いになってるやん。
そうやな。もしかしたらそれなりに、そうやったんかも。
だってそれなりに人間として、
うん、
まあ、そこまで別に嫌いっていうわけじゃないけどさ、
うん、
お付き合いは違うかなって思うぐらいやったらさ、
うんうん、
誕生日ぐらい祝ってもいいやん。
まあまあまあまあまあ。
求められるのが嫌やったかな。
いや、
わかる。どうせ誕生日祝ったら、セックスしようって言われるから、みたいな。
ああ、で、まあ、メリってなるからか。
そうやね。もう、コンボが。タイガコンボ。
コンボ入ってくるのが怖かったんかな。
いや、そうよ。
ああ。
そう言われたらちょっと納得やけど。
そうやな。確かに。
うん。まあ、そうですね。
うん。
まあ、彼女、別れたりして、付き合ってたら、まあなあ。まあでも付き合ってられへんってか、もう限界来たから別れてるわけやしな。
うん。
うん。まあまあ、僕はないかな。
うんうんうん。
恋愛に関してはね。
うん。
うん。だからまあ僕はだからそのファイナルヒューマンさんに答えるとすれば、まあ、A ではなく B を選んでいたらっていう、
うん、
どうなってたんだろうっていうのは、ほぼゼロで、
うん、
A ではなく B を選んでたらゾッとするみたいな。
ああ、そうなんや。
ことの連続ですって言いたいね。
ああ、俺はでもまあ、選んでいたらどうなってたんやろなっていうのは興味あるわ、自分で。
うん。僕はマジで、そこはないかな。怖い。
怖い。
怖いよ。
ああ、そうか。
何してんねやろ、みたいな。
じゃあもう今の道を選び続けてきてよかったって思ってるわけやな。
そうですね。なんか例えば、羽生結弦くんみたいにさ、
うん、
スケーターになりたいって言ってさ、
うん、
憧れてる選手がおって、
うん、
もうなんか5歳か6歳か知りませんけどね、
うん、
小さい時からリンクの上で頑張って努力して、
うん、
で、ずーっと努力して金メダル取って今でも、第一線でやってるみたいな、もうずっとその、なんやろ、一本道というかね、
うん、
やってる人とは僕違うからね、
うんうん、
行った先行った先で何か着想を得て別のところにこう、流れ流れて、みたいな感じやから、一個でもずれたらもう全然違うからね。
うん
うん、
まあ一本でやってこれてる人の方が珍しいんちゃうか？
まあね。
うん、
だから、そうよ。まあ、ファイナルヒューマンさんにはこういう答えですし、
うん、
これを聞いてるね、小学生リスナーの皆さんは、
はいはい、チルドレンたちね。
そうそう、リスニングチルドレン。
リスニングチルドレン。リスチルやな。リスチル
だ。リスチル。リスチルは、
うん、
まあ、いろいろ夢とかあると思うけど、
うん、
一本で、行かれへんかったとしてもさ、
うん、
諦めんな。
誰に言う
てんの？大丈夫だから。
誰に言うてんの？
リスチルやる。ということで、うん、横浜のファイナルヒューマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またね、今後ともよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
はい。まあ、こんな感じでですね、まあ、いつもやってるマンマ軍に対して、まあ、コメント、うん、こう、面白かったですとかね、
うん、
言っていただけたらすごく励みになりますし、
はい、
こういう漫画について話してほしいとか、あと雑話軍で、こういうテーマについて話してほしいっていうこと、何でも結構ですので、はい、皆さんこちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、manwagun@outlook.jp、manwagun@outlook は outlook です。お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
おいっす。さあ、うん、もうちょっと時間ありますけど。
ああ、さあ、俺な、この前、
うん、
中学の時の同級生とちょっと飯食いに行ってきて。
おお。
で、まあ、一人は、まあ、ユージっていうやつ。まあ、ユージ。そいつはまあ、年に、1回か2回ぐらい会う間柄やねんな。
うんうん。
で、もう一人は、まあ、ふーちゃんっていう、
うん。
まあ、まあ、成人式とか同窓会で多分、ちらっと顔は合わしたと思うねんけど、
うんうん。
ちゃんとまともに喋るのは、中学ぶり。
いえ！
が20年ぶりぐらいにちゃんと喋るっていう。
めっちゃいいやん、それ。
そう。まあでも、Facebook で繋がってるから、お互いの近況とかは結構知ってんねんけど。
ああ、まあね。
で、まあ、久々にちょっと会おうかって言って、飯食いに行っとってんけどな。
うんうん。
で、俺、その時に、ふーちゃんから聞いた話で、なんか自分、俺、中学の時にこんなんやってんやっていうのを、改めてなんか思ったことが、エピソードがあって、
めっちゃ興味ある、それ。
なんかふーちゃんはな、もうバリバリ水泳やってて。
うん、ああ。
高校の時に国体で2位になったことあるらしい、
ね。ちょっと待って。いや、ちょっと次元が違うやん。
そう、マジでバリバリやってる。
あ、じゃあもう結構肩幅とかも広い。
そうそうそうそうそうそう。うん、
あ、もうそうなん、俺なんか、ふーちゃんっていうニックネームで、うん、すげえ小さくて可愛くて、キノコヘアの男の子みたいな。
ほんまね、ザ・スポーツマンって感じ。
あ、そうなんや。ふーちゃんさんや、ふーちゃんさん。
そう、中学の時から、体してんな、ペロリとは思っとったんやけど。
いや、そっちじゃないやろって。
で、ユージの方も、うん、結構なんかな、スリランカとかオーストラリアとか沖縄とかいろいろ行ってて、ずっとなんかサーフィンやってるやつやね。
あ、いけてるな、そっちも。
で、まあ、海とか泳ぐの好きなやつって言って。で、うん、あ、そうなんやって言ってる話の中で、中学の時の水泳の話になって。
まあ、そうですね。二人ともこう、水にゆかりのある
人。そうそうそう。で、俺が、俺ほんま水泳って全然泳がれへんかったわ、みたいに言って。俺ほんまに全然泳がれへんやんか。
うんうん、
で泳がれへんかったわーって言ったら、ふーちゃんが、
うん、
ああ、そうやんな、お前、ほんまそうやったよなーって言ってきて。うん、で、俺、えってなって。
うん、
いや、正直、うん、もう20年も前の話やし、
はいはいはい。
俺の中では誰が泳げて誰が泳がれへんかったなんてこと覚えてないね、全く。
まあ、そうやね。
よっぽどな、ふーちゃんが泳げてたっていうのはまあ知ってんねん、もちろん。もう水泳ずっとやってたやつやから。
うんうん、そうですよね。
でも、そんなんじゃない限り、誰が泳がれへんかなんて、そんな覚えてへんよ。
覚えてない。
で、俺、なんでふーちゃんそんなん覚えてるって言ったら、
うん。
なんか、ふーちゃん曰く、
うん。
なんか、俺は結構クラスの中でリーダー的な存在やったらしいね。
そうなんや。
そう。いや、な、俺でも、そんな自覚別ないんやけど、
リーダーバッジつけてたんや、
まあ。リーダーバッジ、リーって書いたやつつけてない。そんなんなかったから。
世紀末リーダーでたけし。
まあまあ、よう喋るしとか、そういう理由やったんやろうけど。
まあね。
うん。で、そんな、俺が、
うん。
いざプールの時に、見てられへんぐらい泳がれへんかったらしいね。普段リーダーみたいな感じでおるやつがこんな泳がれへんのって思って。
そうや
ん
な。
すごいなんか衝撃受けたらしいねんか。
なるほどな。もうだって、学ランも袖通さずに。
うん。そうそう、覇王のまとい方してな。
覇王のまとい方して、肩で風切って下駄履いてるね。
いや、俺でもな、結構、俺ヤンキーにしばかれたこととかも結構あったし。
あ、そうなんや。
そんななんか、立派なやつみたいなイメージじゃないね、自分のこと。
はいはいはいはい。
やのになんかそういうふうに思ってくれてたんやっていうのもびっくりやったけど、
うん。
そこまで、かわいそうに見られとったんやなと思って。
ああ、まあな。
で、確かにな、俺な、今思い返してみれば、
うんうん。
まあ結構俺こんなふざけたキャラやから、
そうですね。
みんなとも別にどんな話でも、ええよって、どんな話してもええよっていうタイプやけど。
うんうん。
俺、誰とも水泳の話したことないなと思って。
いや、俺もないよ。
いやいや、いじったりな。
あ、ああ、
ああ、ああ。お前、全然泳がれへんやん、みたいな。
はいはい。
こと俺、言われた記憶ないねやんか。
ああ。
だから、みんな。
言いにくかったんや。
気使うぐらい、俺、泳がれへんかったんやなと思って。
リーダーの唯一の弱点。
そうそう。いやでも、ふーちゃんほんまそんな風に言っとったね。
そうなんや。
こんな一面もあんねや、みたいな。でな、
ま、
俺、それ聞いた時に、まあ、それ聞いて、で、うん、俺家帰ってきた時にちょっとその話を思い出しとってんけど。
はいはいはい。
その時にな、小学校のプールの時のことを思い出して、
おうおう。
で、小学校の時のプールで、まあ、小6最後のプールやったと思うんだけど、
うん、
水泳の時間の最後に、じゃあ今日はもうみんな最後から25メートル泳いで、うん、みんなのタイム測りましょう、みたいな。
はいはいはい。
何秒でいけたかっていうの。で、わかりましたって言って、こう俺がまあ、水中入って泳ごうってなった時に、俺の進路のちょっと先に先生が立っててんの。
はいはいはい。
で、先生が、お前が泳ぐときに、 俺はお前の前について、一緒に、うん、あの、歩くから。
おう。
あの、もう、お前は、もう、気楽にして。
大丈夫やで。
もう思い切って泳げみたいな言われて。俺だけにな。で、いざ、さ、泳ぎますってなった時、もう俺10メートルぐらいで俺もう無理やねん。
え、そんなになんや。
そうそうそう。10メートルぐらいで、あ、無理やわーってなった時に先生が、おい、うん、まだいけるまだいけるぞおいいけるいける足つくなよお前足つくなよ足つく、足つけたら殺す足つけたら殺すまだいけるまだいけるもっと来いもっと来いもっと来いって言って、結局俺25メートルそれで泳げてんやんか。
おぉ、すごいやん。
でも俺、今考えたら、俺への対応が破格やったなと思って。
いや、っていうか、タイガさんがさ、うん、なんとなく覚えてる記憶より、
うん、
だいぶ泳がれへんかったっすね。
そうそう、そうやね、うん。俺、泳がれへんっていう自覚はもちろんあったんやけど、
うんうん、
周りから見たら多分、見てられへんぐらい、やったんやなと思って。
そうや、だって先生がわざわざ作っていうことはさ、うん、多分クラスで一番泳がれへん。
そうそうそう、そうやね。
ね
ずっと劇を飛ばしてたもん、俺に。
うん。でも、なんか、その当時というかね、うん、僕らが小学生ぐらいの時、ちょうどその、スイミングスクールブームがあったと思うんですよ。
ああ、あったかな。
結構みんなスイミングスクール通ってね。
うん。
あのなんかほら、ちょっとプチプチのボタンついてる、
うん。
なんか、大きいあのバスタオル買ってもらったりしてね。
ああ、はいはい。まあ、ドラゴンボールの。普通に小学校の時に使ってたよな。
まあね。
うん。
結構僕自身もそうやし、
うん。
僕の周りもみんなスイミングスクール通ってたけどね。そうか、だからまあ、タイガさんは人生の岐路として、
うん、
スイミングスクールに通ってたらまた違ったかもしれんっていう話やな。
いやいや、あの、今まで気づいてなかったから。そんな目で俺見られとったっていうこと、俺気づかずに今まで来たからな。
そっか、まあでも、ふーちゃんさんはさ、
うん、
自分の一番得意なことやからさ、
あ、そうそう。だから、あの、みんなより敏感やったと思う。
余計思ったんやろ。
そうそうそう。当たり前に泳げる人やから。
そうやね。
うん。こんなに泳がれへん人おんのって思ったんやろな。
そうやな。
うん。だから、より強く印象に残っとったんやろうけど。
なるほどね。
うん。
でもなんか、運動全般そこまで苦手なイメージないけどね。
でも、実際にやってるとこは見たことないやろ。
見たことない。
俺が、俺が素早くフットワーク踏んでるとこなんて見たことないやろ。
見たことない。
なあ。
タイガーさんなんか基本その、僕会った時も言いましたけど、
うん、
基本的にこう重心低くて、
うん、
で、ロン毛やし、
うん、
なんか達人感出てんすよね。
ああ、はいはいはい。
うん、なんか何かしらの達人っぽい感じが。
今度じゃあ会った時に、あの、うん、どっかバスケゴールあるとこ行ってワンオンワンとかしようか。
めっちゃいいやつ。楽しみよ。
覚えといてな。来る前に直前に言ってな。俺忘れてそうやから。
わかった、まあ。もしちょっとゴールが見つからんかったらバッティングセンターでも行きましょうか。
ああ、まあそうやな。まあ、うん、長井公園とかにあるし、ゴール。
あ、本当ですか？
うん。
じゃあやりましょう。
な、そこに行ってやってる奴らに勝負挑もうか。
いや、もういいって。しばかれるね。ストリートのバスケの人とか。お前こんなレベルで勝負挑んできたんかみたいな。
めっちゃ人気者だったおもろいな。
あ、まあまあね。まあじゃあこんなとこでしょうか今日はね。
はい。
はい。お便りは言ったな。
うん。
はい。じゃあということで、次回お題となる漫画は何でしょうか。
あ、やばい。名前忘れたな。うるしばらあきさん。
うるしばらゆきかな。
うるしばらゆきさんに、の、
はい。
虫師。
はい。
はい。
虫師来ましたね。
これは、
今回、はい、うん。
カフェクラフトマンっていうポッドキャストをやってる、シルバークレイマー山田さん、はい、ラジオネームシルバークレイマー山田さんからのリクエスト。
はい。
うん。
僕はちょっと、8巻ぐらいまで中学ぐらいの時に読んだことがあって。
うん。
ラストはまだ知らないんですけどね。
そうだよ。俺はもう完全にお初。
ああ。
うん。
結構なんか最近タイガさんお初多いっすね。
いや、多い多い多い。だから楽しいわ。
ねえ。
うん。
いや、ほんまにリクエストあったらすごい、なんか気になってたけど手出されへんやつとかね。
うん。いや、でもな、ほんまに、ムシシも宮本から君へとかもそうやったけど、
うん。
耳には入ってたけど、ちょっと手出せてなかったなっていう感じだった。
うん。楽しみですね。
いや、まあ俺も今途中まで読んでるけど、めっちゃおもろいわ。
いいなぁ、
うん。
結構好きな人多いですからね、これね。
なぁ、ていうかな、でも、なんか、そんなに人気の出る作品なんやっていう感じする。
マニアック。
ちょっとマニアックやし、シュールやな。
まあ、そうですね。
うん。
でもだから、そこが逆にその、なんやろな、中高生のサブカル好きの金字塔的な、
うん、ああ、そういう感じなんや。も、でも結構もっと大人な感じするけどな。
まあね。
なあ。
そんな。いや、だから多分今読んだら味わいが多分だいぶ違いますよ。
うん。いや、味わい深いよ、ほんまに。
そうですね。
うん。
なんか間の使い方とかがすごくいいじゃないですか。
そう。あんなん中学生にわかる？
いや、僕はわかってなかったと思う。
そうやんな。
なんとなく、銀行学校やな、みたいな。
うんうんうん。ああ、そういう感じね。
ちょっとリック背負って食べ行きたいな、みたいな。
うんうんうん。
木でできたリック背負ってね。
ああ、木でできたリックやったっけ？
なんかあの、薬箱みたいな背負ってますよね。
ああ、覚えてないな、ちゃんと。まだ俺も目撃者やから。
まあ、ということでね、うん、次回もしし、皆さんお楽しみになさってください。
はい。
はい。
それでは皆さん。また来週お会いしましょう。はい、さようなら。
さようなら。